皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月19日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は本物の投資不況が来るです。世界の株価の下落も本格的になってきましたね。新興国でかなり激しくやっておりましたが、この1週間ぐらいアメリカ、ヨーロッパもかなり本格的になってきまして、で月曜日はアメリカの SP500 種指数が、ピークから2割下がりまして弱気相場入りと。しかもなんかこれ12月に入ってからものすごい下げ幅になってきておりまして、アメリカの主要指標でありますけども、これ12月1ヶ月間の下げ率見ると、1931年の世界大恐慌以来だったんですね。まあ、だんだん強くなってきましたね。で、ですから、まあ、あんまりこう、今更驚くわけでもないんですけども、まあ、バブルの崩壊ということでありますから、まあ、そういうことに関する症状がいろいろ出てくるんだと、いうふうに、まあ、考えておけばいいわけでありまして、特別なんか変わったことは起きてるわけではありません。まあ、典型的なバブルの崩壊です。で、このバブルの崩壊で何が起きるかっていうところで、いくつか、ポイントがあるわけですね。まず第一に、バブルの崩壊で最後の付けを政府が払うか払わないか。ここが一つ大きな、境目になります。結局、まあ、相場が暴落したり、倒産が増えたり、失業が増えたりすると、政府に救済しろしないって話が出てくるわけですね。まあ、最初は金出しますよね。なんて言いますかね。フランスのマクロンだって金出して。なんか安倍だって増税するけども、いや、増税に対する、なんか緩和措置みたいなの、ポイントは出します。でもその金は社会保障費から出す。まあなんか、あいつは本当どこもね、庶民を食い物にしてやまない男でありますが、まあなんだってですね、日経平均が1万5000円ぐらいまで落っこってくるとですね、いや、これはなかなか大変だと言ってですね、いろいろ騒ぎ出すに決まってるんで、だから最初はですね、金は出すんですよ。しかし最後はですね、要するに何兆円何十兆、の金、場合によっては100兆円を超える金を出さなきゃなんなくなるわけですね。で、その最後の金を出し切るか出し切らないかが本当の勝負なんですよ。まあ今世界中出し切らんですよね。だからこれはもう最後は破綻して終わりなんですよね。前からよく言うようにですね、闇金と同じでね、取れるうちは金利を取って、金利だけ取ってって、で、金利払えなかったら全部丸ごと取っちまうと。いうようなやり方で、空売りで追い込みをかけて、国を潰して最後その財産と国を乗っ取るのか、その力があるのかないのかが一つ焦点になります。今回はないですね。だからまあ、なんて言いますか、空売り筋が出て、ぶっ潰して金儲けるっていう感じにもならないし、儲けるときには、空売りで儲けるというよりも、空売りは単なるテコでありまして、財政資金引っ張り出して儲けるわけですね。これは今回はもうなさそうですね。竹中なんかがですね、日本政府乗っ取ってきたのもこのやり方ですよね。なんであんな変なものがですね、日本政府の中に入ってきたかというと、金融危機がきっかけじゃないですか。空売りを道具、テコにして、最後財政資金引っ張り出して、で、自分たちも中に入ってって、それを吸い尽くすという、寄生虫をやるという、こういうやり方なんだね。でもまあ、それはもう世界中いない、今度は追い出されるだけですよね。ですから結局何にも救済は最後来ないわけで、だから最後、社債、株式の投資家が全部払うと。いうことは、その社債はデフォルトするし、株大暴落だから、まあその影響は非常に大きく広がって、まあリーマンショックを何倍も大きくしたものが来るとみんな言ってますけども、ね、よくそういうこと書いてあるでしょ、世界のいろんなものにね。でもそれは当然のことですよね。最後、払うか払わないかがポイントですから、まあそれ払わないと。で、こういうこともありますとですね、何が経済界、実体経済で起きるかですけども、まず最初は消費がと、落ちてきますね。まあこれはわかりやすいんですね。金がなくなりますから買い物できなくなりますよ。家も売れなくなりますよ。車も売れなくなりますよ。まあそれはわかりやすいんですが、それに続いて起きることが、投資が止まるんですね。日本なんかはまあ投資と言いましても、まあなんて言いますかね、政府が公共事業やってるぐらいなもんで、あとはなんか民間の投資はそんな大きいものやってませんね。額を 額はまあ、確かに全部足し算すると大きい金額になりますけども、日本の企業全体がなんかそんなに、投資ブームに湧いてるなんて話はもうなくて、不動産も投資ブームはもう過ぎましたからね。まあ、ぼちぼちやってるんですけども、新興国なんかは投資ブームがないと国が回らないですよね。それから、アメリカのシェールガスオイルみたいに、あれも投資がないと全然その前に行かないっていう業界があるんですね。あるいはそういう地域がありますね。ですからやはり世界中投資が止まるっていうことは、ものすごく大きな不景気の要因です。あとはやっぱりそのグローバリズムから一国経済への大きな転換ですね。まあトランプ政権の激しいその貿易紛争、あるいはそのイギリスの EU 離脱、まあ今度の見てもわかりますけども、もうグローバリズムは目の前で変更を余儀なくされている。やっとグローバリズムが終わってくる。新自由主義が終わると。だから今度は一国経済の時代に戻ります。一国ごとに自立しながら横に連帯するというね。植民地みたいに国を乗っ取られた上で世界が一つで豊かになるんじゃなくて、それだと格差が大きくなるばっかりで、1% と 99% の戦いになっちゃってどうにもなりませんので、99% を支える国にまずすると。そのためにどんな投資をしたらいいのか、どんな国づくりをしたらいいのかということがこれからのポイントですから、今までのその巨大投資を支えてた投資とは全然違う投資になってきます。今までのこの20年ぐらいの世界の巨大投資というのは、グローバリズムを推進するための投資ですよね。だから交通関係だとか通信関係だとか、あるいはその車とかスマホみたいな特定のものを作るための投資でありまして、だからそのグローバリズムの投資だからグローバリズムで集めた金が投入されると。まあ、そこだけで経済回ってたわけであります。そうするとそれはもうこれで終わりでありますから、お金の調達から、実際その投資の案件の選定から、実施から、その、まあ、収穫からですね。それやっぱり基本的にはその一国ごとであり、まあ、ちょっと国が小さければ、国を超えた地域ごとという形になります。ですからそれは、まず規模としてみれば、今って言いますか、この10年前のリーマンショックの直前ありますよね。2005、6年の頃に比べたら、はるかに少ない金額でしょうね。それから2016年ぐらいが中国のバブル崩壊でしたけども、あの前の中国に比べてもはるかに少ない水準でしょうね。だからやっぱりその世界はものすごい大きな投資不況という形になるんだと思いますね。投資不況というのは、まあ、その雇用も失われるし、家計も崩壊しますから、それ自体が国を崩壊させる大きな原因になると同時に、やはり、その投資の減退イコール社会の混乱になることが多くて、社会が前に向けて動くのが止まっていくわけでありますね。だから投資が止まるっていうのは、まあどんな理由であれ社会は沈滞化していきますね。人々の前向きの姿勢は失われていく。で、デフレ的な状況で投資が止まってくると、なわち物価が下がりながら投資が止まってくると、それは90年代のような姿になって、じっとしているって世界ですね。イギリスなんかは、割とそんな状況だったんじゃないかと思うんですね。80年代までですね。当時はですからもっと物価上昇率は今より高かった時代もあったと思いますが、やっぱりそれはどちらかというと、世界の世の中の閉塞感、デフレの中で投資の停滞が広がっていったわけで、ですからまあ、ビクトリア王朝時代のインフラを少しずつ直しながら、ボロボロになりながら使ってたって形でしたね。それからソ連東方圏がそうでしたね。70年代の初めぐらいを最後に投資がどんどん止まってって、もう最後ソ連東方圏崩壊するときにはインフラも何もボロボロでしたね。工場でも何でもね。あれがそのデフレ下での投資の停滞ですね。江戸時代の後期も割とそうじゃないですか。江戸時代の後期っていうのも大きな投資案件がなくて、で、まあ、社会はやっぱり閉塞状態に陥ってて様々な問題が起きてって、幕末の4年間ぐらいは、幕末の4、5年間はいわゆるハイパーインフレになりますが、それまではデフレ下の投資の停滞ですよね。で、デフレ下の投資の停滞っていうのは、物価さえ上がらなければ、貯金持ってる人は生きられるんですね。貯金取り崩しながら、生きていく。しかし、借金はすごく重くなるんですよ。金利が下がっていきますけど、物価が下がっていきますし、投資がなくなりますから、例えば、預金を預かったって、その預金を誰かに貸して稼ぐっていうチャンスが異様に減るじゃないですか。だから、デフレ下の投資の減退っていうのは、金利は下がるんだけど、預金金利なんかもっと下がるんですね。 投資案件なくなるからですね。したがってその借金はすごく重くなるんですね。だからまあ今みたいな日本の状況、これまたおそらく日本国内はデフレ下の投資不況でしょうから、借金は重くなるんで、借金は少ない方が楽ですよ。それは、別に借金してるからダメっていうふうには言いませんけども、デフレの時に借金はすごく重くなりますね。借金減らした方が、それは楽だと思いますね。でも同時にですね、世の中にはここで投資が止まると同時にハイパーインフレになっていく国がありますね。今もこの状態で見ればわかると思いますが、どんどん株が暴落して世界の資本移動がこう、改めてリスク回避型に今なりつつありますから、この状況で金が抜けていくと国と、金が集まってくる国を見分ける必要があります。すなわちそれは一番わかりやすいのは、為替が安くなっていく国と、為替が高くなっていく国です。為替が安くなっていく国はその先にですね、資本の流出、資金の流出、それでハイパーインフレが待ってるわけですね。こういう国は、激しいインフレ下の投資の停滞だから、これは内戦の危機がありますね。幕末も結局ですね、最後の慶応年間というのはハイパーインフレ始まるんですね。で、そのまま幕末の混乱、明治の混乱に突入して、西南戦争ぐらいまでがそういう激しい時期ですよね。戦後もそうですね。戦争中は物価はだんだん上がっていったんですが、昭和20年の敗戦と同時に爆発的に物価が上がり始めるわけですね。で、5年ぐらいが大混乱で、で、当然投資なんか行われませんわね。で、本当だから、まあ、内乱の危機がありまして、もう結構やばかったですね。まあ、進駐軍がいたからなんとか収まったわけでありますが、反対にその、朝鮮半島なんかその大混乱の中で、共産主義者と自由主義者の戦いでとんでもない数の死者が出るという、朝鮮戦争前のね、大事件になって、そのまま朝鮮戦争に流れ込んじゃったと。ですから、ハイパーインフレ下の投資が止まる、強行になるっていうことはすごく危険ですから、でも、これ見てると、例えばアメリカはそうでしょ？それから中国は今必死に人民元を買い支えてるけども、あれはいつまでも続かないですよね。だから中国そうなんじゃない？あとイギリスがそうですよね。で、ヨーロッパは、ユーロもだんだん安くなってますが、まあドイツがどこまで支え切るかどうかですね。あと大抵の新興国、それから資源国は、これから通貨の下落が本格化するんじゃないですか？だからこう、世界的にはハイパーインフレ下での、投資の減退という、非常にその、治安って言いますか、その、国の秩序そのものを変える力が根底から吹き出していくんだと思うんですね。ですからまあ、そういうもんだというふうに思っている人がありますね。じゃあその金はありますよと。まあなんとかして金は調達した貯金がありますということになったら、今度何を、どんな投資をすればいいかですね。この投資をするというのは、あくまでも未来を作るということでありますから、今までのようにグローバリゼーションが終わって、今までのようなグローバリゼーションが終わったということは、その先の世の中を見越して、自分ができること、やりたいこと、それからブロックチェーンなどの新しいテクノロジー、こういうものを全部勘案して、未来はここだっていうふうにポイント決めて、そこに向けて投資するっていう、本当に未来を開くということが必要になってくるんですね。バブルの投資というのは人がやって儲かったから自分も真似するってやり方だから、こんなものはちっとも役に立たないんですよ、この不況下の投資っていうのはね。福岡の投資は誰も投資する人もいないからやることがないって話ね。でも本当になんかうまくいく投資ってこういう時にやらなきゃ絶対ダメなんですよね。バブルが始まっちゃったらまた崩壊しかありませんから。だからやっぱりこれからが本当に面白いんですよ。明治の初めの投資もそうだし、アメリカだったら建国からどうです19世紀いっぱいぐらいまでですよね。建国から19世紀いっぱいぐらいまでっていうのがなんか本物の投資の時代ですよね。どこにどう投資するのかって非常にアクティブだった時代がありましてね。まあその頃の投資に匹敵するようなことをこれからおそらくやっていかなきゃならないですね。だからそれは担い手も違うし、ルールも違うし、考え方も違う。まあとりあえずその分岐的イノベーションを起こすようなネタは、それはいろいろありますんで、ブロックチェーンも AI も微生物も、ネタに困ることはないんだけども、まあそれをどういうふうに形にしていくかですね。今、シェアっていう言葉がよく使われていて、持つより使うという意味で、例えば定額制にしてこう一時期借りて使うなんてみたいなものも、どうでしょう、この2年ぐらいで日本国内も爆発的に増えましたよね。ああいうのを見てるとやはりその、量をたくさん売ろうとか、量をたくさん作ろうと思ってもダメで、いいものでなきゃダメですよね。いいもの、長持ちするものを みんなで大事に使うっていう社会。これは私前からこのラジオでも言ってた覚えがありますが、これが急速に現実になってますよ。ですから、あらゆる面でクオリティの時代でなければ、このシェアする時代に生き残ることはできませんね。もちろんデフレの時代ですから、不良在庫みたいなのがただみたいにこう流通するってことありますんで、まあ、そういうものをこうシェアするもシェアの一つでありますが、まあそれはその寿命も短いですから、まあそれでシェアして、寿命が来て終わりで、やっぱりいいものは一から作らなきゃいけないんで、だからやっぱりそこは本物の投資を考えるならば、みんながシェアするから、ある程度の人たち、数の人たちがいいと思うものでなければダメで、あとやっぱり長持ちするもの、くたびれないもの、それから本当に未来につながるようなね、例えばその人のライフスタイルが、ライフ、クオリティオブライフが向上するとか、何か良き結果をもたらすものである必要がありますよね。そういうふうに考えていったときに本当にこれからの投資というのは意味ある投資であり、やるべき投資になっていくんだと思うんですね。で、そういうものはなかなかその大企業が理屈こねてやる投資ではなかなか出てこないんですよね。今だけ金だけ自分だけっていうやり方で運営している会社多いでしょう。大企業とか役所っていうのは個人的にはなかなかいい人もいるんですけども、組織としての意思決定が今だけ金だけ自分だけっていうところがほとんどなんですね。ですから組織としてなんか物決めると大体ろくなことがないんですよね。だからそれは二つあって、もうそんなことを会社で望むのをやめて奴隷のごとく暮らすか、会社から飛び出すか、あるいは会社を変えるか、その三つに一つね。まあ会社を変えるってのもこの先はね、経営者が全部入れ替わっちゃったとか、一度潰れちゃったとか、デフレの最中で起きるでしょうから、チャンスなしとはしませんが、まあ大体なんかその仲間が問題なんだね。変な仲間ばっかりだとですね、何にもできませんので、財務処理だけで終わっちゃうから、やっぱりそこは新しい仲間と共に何かやった方が絶対価値はありますね。だからこの本物の投資不況の時はですね、その先に向けたその未来の絵図面が頭にあって初めて投資はできるんだということです。で、日本はもうとにかく昭和のバブル弾けて30年経ちますから、だいぶこなれてきたと思いますね。で、テクノロジー関係は、まあ、今回のブロックチェーンとか IoT、AI でわかるように、ここはもう先を見越した連中がかなり前は知ってて、いろんなシステム作ってるから、まあこれもよろしいんじゃないですか。しかし、あとは結局ですね、政治経済の一番根幹の部分、システムの部分に入っている民族主義の問題だとか、宗教の問題だとか、価値観の問題ってやつがあって、これはやっぱりですね、一元論で誰か収めていかなきゃいけないし、新しい秩序ができなければ投資なんかできないわけで、そのあたりはまあ、各国、各民族、各地域の企業のありやなしやというところが問われていきますね。したがってやっぱりこのまとめる力を持った人が上に立たないと、これから投資をする環境ってのは育たないんじゃないでしょうか。大企業なんか見ていてもですね、金はたくさんあると、それから上に反抗するやつは全部首にしちゃったと。だからそのみんなが言うことを聞く、金もあるし権力もある、だけど何にもできないって会社がほとんどでしょう。だから今回はその金と権力があっても投資はできないんですよ。会社は成功しないんです。もっと全然別のものが必要で、やっぱりその時代を見抜く目と、それから時代を、作っていく力だね。今だけ金だけ自分だけではない力がどうしてもいるんで、やっぱそういう人が集まらないと新しい投資チームはできませんから、それは世界中同じことだと思いますよ。そうするとやっぱり今までのですね、こう対立をどう解消していくかって話なんで、まあ、最初は 1% と 99% の対立ですけども、まあ、やがて 1% が本当にこう、相場が暴落すればそれ消えちゃうわけなんで、で、その後はじゃあ 99% が100になった時に、これどうやって次を立ち上げようかですね。100% の人たちにそれぞれ幸せを与えるには一体どんな社会にすればいいのかっていうのはもっと大きな問題ですよね。で、このところでやっぱりその、先を見越して考えて行動する人たちが出てくるわけで、やっぱりそれは今までのこの30年間のグローバリゼーションなんてものの浅はかなものとは全然違うものがそこは出てくると思いますよ。それはなかなかすごいことになると思います。で、ですからまあ世界は要望を一変させるわけでありまして、おそらく来年はですね、まあこれだけスピードが速いとかなりそれ進展するんじゃないかと思うんですね。やっぱり世界の人たち決してバカじゃないですから、まあ新しいことをやろうということで出てくると思います。したがってこれから先、その未来を作る投資をしない限り明るい未来はないということですね。逃げ回っていたりですね、自分だけなんか、いい思いしていようと思ってもそれは無理だってことですね。 社会全体を新時代に適応させて、新しい風を吹かして、新しい渦を作って、みんなを幸せにしていく方法をちゃんと形にしない限り、何人たりとも幸せになることは不可能だってことですね。自分一人逃げ回っていても世界大のバブル崩壊だから、それは意味ないことだってことですね。まあそのことのやっぱり認識が広がるまでちょっと時間かかりますよね。ですから、まあ、その間含めまして、いろんな意味で投資不況が多分来るんだと思うんですね。ですから、この本物の投資不況を見て、その先を作る力と行動力がどうしても必要だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、本物の投資不況が来るということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。